マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第433回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第433回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、東さんはじめ合計12名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらのチャットサーバーはポッドキャスト番組電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。サーバーの URL はこの番組のウェブサイトにリンクを貼りますので、ぜひよろしくお願いします。先週ですね、 IT メディアのオルタナティブブログという、ブログがあるんですけども、そちらのミーティングに行ってきました。かなりサボってるんで、非常に言いづらいんですけども、IT メディアのですね、オルタナティブブログっていう、参加型のブログがあるんですが、そちらにアカウントを持たせていただいてまして、記事を書いております。で、かなりサボってる期間もあるんで、ちょっとミーティング行くのはちょっと行きづらいかなと思ったんですけど、もう10年近くなりますけどね。もう昔からの皆さん、書かれてる皆さんもまだブログ書かれていまして、ちょっと久々にお会いしたくてですね、行ってきました。で、IT メディアさんなんで、IT メディアっていうのはバックスペース FM を聞く方はね、松尾さんとかおられるんですが、ちょっと松尾さんのとかもセクションも全然違うところなんですが、ちょうどIT メディアさん、東京の麹町にあるんですけど、行ったらですね、ちょうど1階で、帰るときの松尾さんとすれ違いまして、久々にちょっとお会いできました。そういうところで、IT メディアのオルタナティブブログで、IT ブートストラップというところで、ブログを書いていますので、主に、Windows 関係のことを書いてますので、よかったらぜひ見てみてください。ということで、みんなも言ってましたけど、やっぱ更新しなきゃダメだよねって話で、このブログの方もね、更新していこうかなと思っております。今回のお話はですね、マイクロソフトの Surface Hub 2、これについてお話したいと思います。マイクロソフトがですね、突然、Surface Hub の新バージョンということで、Surface Hub 2を発表しました。この Surface Hub っていうのは、ボード型の Windows 10デバイスっていうことで、大きいね、ホワイトボードみたいなパソコンになります。パソコンと言っていいのか、Windows 10が動くデバイスとして出ておりまして、今では55インチと85インチの2種類のモデルが出てて、で、このボード型のね、コンピューター、中身は Windows 10のエディションの一つが動いてるんですが、100ポイントのタッチを指を識別できるタッチパネル、つまり10人の人が10本の指で何かを操作しようとして全部認識ができるというものなんですが、それの、タッチを認識できるタッチパネルのモニターを用意してて、それに操作自体はですね、ペンを使うこともできます。で、ペンで絵を描いたり、指でタッチしてですね、操作したりとか、いうことができます。で、このサーフェスハブの方はですね、両脇にカメラを搭載してまして、カメラとあとマイクアレイも搭載していて、で、通信によって他のサーフェスハブとのカメラと音声と映像によるボード上の映像ですね。で、共有ができるっていうことで、お互い通信ができて、例えば離れたところでもテレビ会議ができるとか、そういうことができます。そういったチームコンピューティングとかにですね、そういったことに使いますよって言ってるのが、このサーフェスハブということになります。もちろんこれミラキャストのデバイスからの映像を映し出すっていう機能もあって、例えばサーフェスプロとかのですね、映像をそのサーフェスハブに表示をさせるっていうこともできます。そういうことで共同作業とか、サーフェスハブを使ってないところでも同じ場所にいるサーフェスプロとかですね、を使った人の画面を見せたりとか、そういったことができるっていうデバイスになります。で、この OS はですね、Windows 10って言いましたけど、Windows 10のチームというエディションになります。 ほとんどサービスハブ用の Windows 10っていうところで、起動するとですね、Windows 10とはログイン画面がこたれる感じの画面でして、で、実際ですね、これで Windows 10のログイン操作っていうのがないんですね。で、自動サインインということで、ログインなしですぐサービスハブの Windows 10は使えるようになっています。つまり Windows のサインイン機能がないんですね。で、実際どういう状態で動いてるかっていうと、常に低特権のユーザーで稼働し続けてるという感じになります。で、ユーザーがサインインするっていうのは、OS に対してではなくてですね、アプリケーションとかその会議システムとかに対してサインインするということになります。つまりそのサインインしたところでも、OS に対してサインインというかログインしたっていうことにはならないということになっています。まあ、これサービスハブ用の Windows 10、Windows 10チームというエディションになります。で、やっぱり Windows 10のアプリケーションっていうのは動かすことができますので、もう Office とかね、今回はその Power BI とかいろんなの動かせますよって話をしています。さて、そんなサービスの新型モデルということで、サービスハブ2というのが発表になりました。で、今回ね、これデザインがかなり変わりました。55インチと80インチの2モデルだったんですが、今度は 50.5 インチのモニターのモデルのみとなります。で、今までは横置きだけだったんですが、今度ね、縦置きもできるということになっています。で、キャスター付きのスタンドが付いてまして、これ、スチールケースっていうメーカーと共同開発をしているっていう、まあ、非常に機能的なキャスター付きのスタンドということで、それがついていまして、で、その上でですね、画面をこう簡単に回転させることができるんですね。で、ハードウェアの構成としては、まだ詳細が発表はされていないんですが、今のところ発表されているのは、4K の 50.5 インチのマルチタッチディスプレイ。で、アスペクト比は3対2という、まあ、サーフェスと同じようなものになりますが、まあ、大きい画面のマルチタッチディスプレイと、あとはカメラは 4K カメラ。で、マイクアレイもついていると。いうことで、もちろんペンも使えるようになっています。まあそういったハード構成なんですが、これ実際マイクロソフトの方でも紹介のね、ビデオを出しているんですが、まあいつものサーフェスのかっこいいビデオなんですけども、見てるとですね、まず使う方が指紋認証で、指紋認証のセンサーがついてるんですね。そういうふうにスペックにはまだ書いてないんですけど、で指紋認証で指を当てると、ログインできる。まあ、さっき言ったように多分ログインといってもアプリケーションレベルのログインなんですが、ログインして、その人がまず使えるようになりますっていう形になります。で、画面の回転ができるって言いましたけど、例えば画面の回転を、例えば90度傾けるとかそうじゃなくて、本当に360度、任意の形でですね、回転できて、回転させてる間は画面の向きは一定のままです。つまり横にこう文字が書いてあったらもうそれが、ずっと斜めになることなくですね、向きが変えられるってことで、例えば横置きの画面を縦にするとかですね、そんなことが簡単に、しかもその回転している途中でもリアルタイムに追従できるというものになっています。で、これを例えば縦置きにして、スカイプでの通信、ビデオの通信をフル画面ですね、全画面で行おうとするとですね、相手がほぼ等身大で目の前に立っているように見える。もちろん相手に対しても立っているように見えるんですが、そんなことような形でね、会話ができたりとか、もちろんそれをこう小さくして実際のお仕事の画面を出すとかいうこともできます。もちろんその同じようにミラーキャストを使って Surface Pro などのそのデバイスを接続して Surface Pro の画面っていうのを皆さんと共有して見せるということもできます。そしてこの Surface Hub 2で何よりも特徴の機能がタイリングという機能があります。これですね、最大4台のサーフェスハブを並べて一つの大きい画面を構成するということができます。で、実際カメラが上に2つっていう感じかもしれませんけども、これ4台でも、例えば2台でもいいんです。縦でも横でもいいんですが、くっつけるとですね、50.5 インチのモニターの4枚分の大画面でテレビ会議ができたりとかいうことができます。で、非常に素晴らしいんですね。4画面全完全に分かれたわけじゃないんですね。もう本当に一つの画面として扱うっていう画面表示することができて、 ただこのタイリングがどのように行われているかっていうことはまだ詳細発表されてないんで、まあ、ちょっとこれはどういう動きをするのかなっていうのはね、また調べてみたいなと思っております。そして、マルチユーザーサインインということができるようになりまして、複数の人がログインできて、一つのサービスハブでこう会議を共有できるということができます。で、実際の発売はですね、年内に一部の法人向けにテスト版として出すということで、2019年の発売となると発表しています。まあ、詳細はですね、追って発表しますということなんで、またこれ詳しいこと分かり次第ですね、お話ししたいなと思っております。まあね、これ実際個人が買ったりというものではないんですけどね、実際その使ってるとこのデモンストレーションの、まあ、映像、ビデオを見てるとですね、なんかすごい未来の世界のテレビ会議っていうか、なんか SF の世界に出てくるような、こう、コンピューターを使った打ち合わせっていうかね、そんなようなところがね、シーンが出てますんで。これぜひですね、まあ、まずこういったサービスハブ2として出てるんでしょうけど、そのうちこう街中でこういうのが溢れ返っていくとね、面白いかなっていうことで、まあ、そういった技術がそういうところにもですね、活かせていければいいんじゃないかなと思っております。ちょっと非常に楽しみなデバイスです。はい。以上、マイクロソフトの新しいサービスハブ、サービスハブ2のお話をさせていただきました。はい。それともう一つ。一部のネットニュース流れてる中でですね、マイクロソフトがサーフェスの廉価版を出すっていう話をしています。で、これ流れてる情報からすると、その廉価版のシリーズ400ドルぐらいに抑えたものを出して、まあ、要は Apple にの iPad の牙城を崩したいという考えだと。いうことで、事情に詳しい関係者が明らかにしたっていう、これブルームバーグで言ってるんですかね。というのが出ています。で、これでですね、タックポッドキャストの大道さんからですね、買ってしまいそうですっていうことで、まあ、いろいろと、ご指摘お願いしますなんて話を、ちょっと私宛に、ツイッターで言っていただきまして。うん、でね、これ私も全然、もう報じてることを見てるだけなんですけども、どうなんだろう、ちょっとね、これ個人的な意見なんですが、本当に出すのかなっていう、これただの噂話じゃないかなっていうふうに私は見ています。で、かつてサーフェスはですね、廉価版を出すとか、サーフェスミニっていう8インチクラスの Windows 8だかな、当時は。タブレットを出すって言ってて、実はかなり出す直前になって、出たらしいという噂もあったんですが、結局出なかったということがあって、結局市場に出して成功するかどうかって判断で、もし計画してたとしたら出さなかったんじゃないかなとはいう話は出ていました。で、今回その iPad の牙城を崩すというような言い方で、まあこれ多分こういうふうに書いた方がね、こう記事としては受けるかなと思って書いてるんでしょうけど。マイクロソフト、私の個人的な感想だと、この廉価版サーフェスっていうのは出ないと、今のところ見ています。っていうのは、今のマイクロソフトって、もうデバイスに関係なく、まあ、前回もお話ししましたように、クラウドと、あとエッジ端末の高機能化っていうことで、とにかく全体のコンピューティングっていうのを考えていくよっていう話をしていまして、で、その中で、得意分野、つまり成功した分野とそうじゃなかった分野っていうのもあるんですよね。で、今例えばモバイルデバイスに関しては、Android と iOS にいろいろと展開をして、Microsoft のテクノロジーが、スマートフォンとかでも使えるようになっているという形になっている。で、そういったところがある意味まあ、私はとしては残念ながら、最適解だっていう、ことになってると思うんですね。で、タブレットに関しても、やはりその iPad っていうのはかなりの市場を占めてるし、物もいいですし、それを考えると、 マイクロソフトはあえてこの iPad の対抗なんかをしないで、iPad をも取り込んだ形でマイクロソフトとしてはサービスとか、クラウドレベルの製品の展開とかをしていくんじゃないかなと。力入れるとこはそっちじゃないかなと思っています。それがね、今のマイクロソフトだと思うんですね。まあ、そういったところで、これ何人かと、まあ、Facebook とも話してますけど、出ないね、これ、多分。ただの噂話だねって言ってるところが多いです。ただ一方、他の方からですね、いや、木澤さん、これ、Windows 10 Lean っていうのが、名前が出てるよねって、あれと関でなんかあるかもしれないねっていう話もあって、まあ、出るか出ないか、わかんないよって話にもなっています。まあ、今までこんな噂は散々出てましたけどね。で、日本で 49,800 円で出るとは思えないんですね。なんだかんだで、まあ、仮に出るとしたら 69,800 円で、いろいろオプション買って、あれもこれもって買うと、それこそカバーだとか、ケースだとかっていうのを買ってったら、9万円とか10万円をちょっと切るぐらいじゃないかなと。だったら、もしそういう状態になったら、私だったら、Surface Pro の Core M3 モデル、今私が使ってるです。これ買った方がいいよって。ちょっと1万2万足して、こっち買った方がいいよっていうふうにしたい、お勧めしたいなと思います。まあ用途が違ってるだろうっていうところもあると思うんですけどね。なんか今時、今更 iPad に対抗してもしゃあないんじゃないかなっていうのはね、これ私の個人的な感想なんですけども。まあそんなところでまあ、新しいデバイスが出るっていうのは面白いし、こういうニュースが出るっていうことはですね、やっぱり、ワクワクさせてくれますんでね。まあ、この状況を見てって、まあ、面白い情報があったらお話をしたいなと思っております。以上。本当に出るのかなっていう、廉価版サービスの噂のお話でした。はい。第433回は、サービスハブ2のお話と、廉価版サービスの噂のお話をさせていただきました。というところで、出ないと思います。今でも思うけど、廉価版のサービスは。うん。って言いながらね、ほんと出ちゃったらね、いやー、私もそこまで思いつかい、深い考えでやってると思いませんでした。いや、失礼しました。つって、ケロッと、話ひっくり返してですね、喋っちゃうかもしれませんけども。多分、今のマイクロソフトは、やんないんじゃないかなーって気はするんですけどね、もしやるとしたら、なんか、私が今言った考えも及ばないよう、私が及ばないような、すごい考え、戦略を持って出してくるんじゃないかなと思います。このね、噂記事に流れてるようにね、iPad の画像を崩すなんて、たったそれだけのことでね、出すようにはっていうか、そんなことしないんじゃないかなとは、思います。これは本当に個人的な、ね、個人的でって言えばいいってもんじゃないんでしょうけど、個人的な感想です。さて、告知なんですけども、ドットネットロブ勉強会、5月の勉強会ですね。5月26日土曜日、日本マイクロソフト品川本社で行います。今回4つのセッションがありまして、これ実はですね、ちょっといろいろあってですね、登壇者が、はじめ、挑戦がかなり苦しい状態になってて、本当にいろいろとありましてね。で、この4に、Facebook でも、ちょっと、なんとか誰か登壇お願いできないでしょうか。お願いしたところは、この4人の方にですね、お申し出いただきまして、お話しいただくことになりました。本当にどうもありがとうございます。お話は、4つのセッションなんですが、まず、マイクロソフト MVP の村島さんによります、マルチプラットフォームになった PowerShell 6でクロスプラットフォームするというお話をいただきます。村島さんは、いつも仲良くさせてもらってるんですが、ドットネットラボに来てお話をいただくのは、多分初めてじゃないかなと思います。そして Java で開発する Azure Web App ということで、Microsoft MVP の村地さんにお話をいただきます。村地さんも、仲良くさせてもらっています。Facebook とかでますね。あと、リアルに会ってもですね、村島さんと村地さんと、で、大体集まる人間が決まってるんですね。そういうミーティングがあると。あとは、前もブログとか紹介させてもらいました、高橋明夫さんとかですね。だいたいそこのメンバーが集まるって形で、いろいろとお世話になっている方なんですが、お話をいただきます。そして、高見千恵さんによります、少年よタダであれということで、高見さんってですね、 横浜市の NPO 法人とかもいろいろ活動されてて、まあいろいろこうパソコンとかを解説したりとか、いろんな活動をされてる方で、今回その UWSC っていうね、Windows を自動操作するツール、これについてね、お話をいただきます。で、高見さん、実はポッドキャストも最近始められまして、サウンドクラウドの方でね、やられてますんで、高見知恵の音声日誌ということで、サウンドクラウドの方で、ポッドキャスト配信を始めたところですね、今第2回の放送ということでやられてます。嬉しいですね。これね、マイクロソフトに限った話じゃないんですが、いろいろ話をされてるんでね、今後ともちょっと一緒にこう、ポッドキャスト盛り上げていければなと思っております。そして、アジャイル開発を円滑に進めるビジュアルスタジオアップセンターということで、中所さん、中島慎也さんにお話しいただきます。中島さんはですね、ザマリンとか、そちらのユーザーグッズグループでも活躍されてまして、まあ、今回そのアプリケーション開発についてお話をいただきます。まあ、普段ライトニングトークとかでもね、よくドットネットローでもしていただいてるんですが、まあ、今回もっと時間を取ったセッションでということでね、お話しいただけることになりました。ということで、この4人の方、4つのセッションがありますので、よかったらですね、ぜひ参加していただければなと思っております。で、こちらはですね、お申し込みのサイトが、コンパスの方であります。コンパスって CONNPASS という勉強会の紹介とかこう募集をするサイトがあるんですが、まあ、ここで、ね、コンパス CONNPASS で .net ラボっていうふうに検索していただくと出てきますので、そちらの2018年5月の勉強会ということでね、見て申し込んでいただければなと思っております。まだお席に十分な余裕がありますので、ぜひ参加してみてください。まあ、ということで、来週26日。私もライトニングトークでなんかお話をさせていただこうかなと思ってます。本当に皆さんお願いしたままではね、申し訳ないんで、何かこう、私もお話をしたいなと思っております。うん。来週の1週間後ですけどね。まあ、いろいろね、私もやりたいことがあって、映画がね、今劇場版のゴジラ、アニメ版のゴジラですね、あれの、続きもんなんで、2回目のやつが先週から始まってるのと、あと、5月25日ですかね、いよいよ、宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たちの第5章。これもあるんで、これはもう見に行かなきゃいけないんでね、うん。どっかで2本映画見に行きたいなと思ってるんですけど。まあそういうことで、ディスコードの方にはですね、宇宙戦艦ヤマトのネタバレの会議室を設けました。ぜひそこら辺でもね、お話できるのはいいかなと思うんですが、私が見終わるまでは、ネタバレ禁止です。このディスコードは。まあ、自分の都合のいいようになって言われそうなんですが。まあそういうことで、ちょっとこういう話もディスコードのね、サーバーでやってますんで、よかったら参加してみてください。はい。そういうことでまたいろんなネタ集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。